おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は誰かのたった一つのストーリーを奪っていませんかというテーマでお話ししたいなと思います。皆さんは人助けについてどう思いますでしょうか？もちろん被災に遭った方とか貧困の方とか、まあ、そういう怪我をされて今すぐにでも治療をしなければ命に危険が及ぶっていう場合に関してはもう人助けっていう言葉ではなく、もうそういったことを考えて余裕もないぐらい、とにかく目の前の方たちを助けていく、自分にできることをやるっていうのがまあ良しとされていますし、それがまあ常識的な範囲かなと思いますが、逆に誰かを自分の善意だと思って助けることによって逆にかえって相手のストーリーを奪っているってことがあるかなというふうに思ったので、今回こちらについて深掘りしてみたいなと思います。まあ、極論なんか誰に対しても何でも自分の善意から助けることを良くないよっていうわけではないですが、時と場合によるともしかすると自分が良かれと思って人を助ける、人のためにできることをやっていたとしても、もしかすると相手にとっては、まあ、ありがた迷惑というよりも相手の色のついた、まあ、人生から色を取ってしまって白黒の人生に、まあ、ある意味してしまうっていうんですかね、になってしまうこともあるかなというふうに思います。例えばですが、まあ、僕の人生を振り返った時に真っ先に思い浮かぶのがもう借金ですね。こんな堂々と話していますが、もうすごい借金に苦しんでるまでいかないですけど、もう借金があるっていうのはもう逃れられないので常にこのお金に関しては考えていますね。で、僕で言っても借金って言っても奨学金なのでたかが440万ぐらいですかね。ですが、まあ、この440万っていうのは僕高校3年生で背負って今まで来てるので、まあ、本音を言うとですよ、まあ親父がたくさんね稼いでくれて、まあ、大学全部出してくれるよって言ってくれた方が僕としてもすごく助かったし、なんかそんな借金、まあ、奨学金というのの借金ですので、その借金を背負うことなく今に至ることができたかなと思うんですね。で、やっぱり借金持ってると結婚前とかあと付き合いした時とかもパートナーにこのことを話する時になんか借金持ってることでちょっと相手にネガティブな影響ないかなとか、あとはこの結局稼いだお金からね毎月いくらかはその借金に当てなきゃいけないので、そのやりくりをしていくって中で あの時ね、もしも大学に行くお金親が工面してくれたらとか、あとまあその400万を借りたっていう借金っていう事実に対して、まあ、いろんなネガティブな言葉があって、まあ、一時はですね全然話したことないんですが、一時はこの大学に行けなくなってしまって、もうお金が払えないから大学、ね、中退してしまうんじゃないかってとこまで追い詰められたこともあったので、本当にもう賞金借りなき借りなければもうどんなに良かったのかっていうのがたくさんあったんですね。ですがそこで逃げなかったんですね。誰かにお金貸してくださいとか肩代わりしてくださいとか、ね、誰かに代わりにお金を立て替えてもらうということもせず、全部自分で背負ってお金を借りたことがきっかけで、まあ、逃げようと思って逃げれたんですけど、一切逃げずに奨学金を返していこうと決めて大学に行って、で毎月今も2万円くらい返済しているわけですが、結局今、まあ、高校生3年生とかだったので、まあ、7年後とかですかね、なって今なって思うこと何なのかというと、借金当時して良かったなって本当に思うんですよ。賞金借りて大学に行ったからこそ出会えた人もいるし、マレーシアに留学もできたし、英語も覚えたし、海外にいろんな国の友達ができたしってことで、すごく投資だったなって思います。今になっては、まあ、つじつまが合うので当時の自分の選択が正しかったなって思うんですが、やっぱり高校3年生の時とか特に大学1年生の時とかも本当に悲惨でしたね。なんかなんか別に自慢するわけでもないんですが、当時僕外国人が一緒に住む国際寮に住んでいて、そこって家賃が3万円ぐらいだったんですよ。でそこがすごい安いってことでその家賃を払って国際寮に住んで、 でもう本当にお金が底尽きて、あの電気代とガス代を払えなくなっちゃったんですね。なのでもう自炊ができなくなってしまって、で電気も、ね、ないからいつ行っても僕の部屋は真っ暗なんですよ。なので真っ暗な部屋にあの2リットルのペットボトルを部屋の中心に置いて、でなんかスマートフォンの懐中電灯を逆さまにしておいて、そのスマホの上にあの2リットルのペットボトルを置くと、なんかいい感じに照明がキラキラって光がこうね発散っていうんですか光いい感じに灯ってなんかすごく明るくなるんですね。っていうのをずっとやって、寝る時以外は基本的に iPhone の懐中電灯やって、で充電は、当時あのベックスコーヒーで駅近で働いてたので駅で充電したり、あと朝マックであの100円のなんかなんだかなハンバーガーコーヒーかなんか忘れたんですけど、それを頼んで、であのとにかくあの何か食べるというよりもこの席代を払うっていう意味で何か頼んで、そこで充電して、でなんかビジネスをね当時からなんかちょこちょこやってたのでやってみたいな感じの生活をしてた大学時代だったので、本当に賞金借りてもう行くとこまで行ったなとこは経験したんですよね。でまあ、こういった経験をして、まあ、当時は本当にうわもう奨学金借りて大変だな、もう嫌だなって思って生きてきましたが、今はねこうやって奨学金借りてるのも忘れてしまうぐらい全然あの気にならないぐらい社会人になってそういった風に奨学金と向き合っていますが、まあ、結果今思うのが、当時僕が借金をして奨学金借りて大学に行くって時に仮に親が出してくれたらとか、なんかすごい優しいおじさんとかがなんか僕は代わりに出すから早く行っといでって言う時にどうだったのかっていうと、多分僕の今の性格とか考え方ってこういうふうになってなかったというか、僕を形成する何かが変わっていて全く違う自分が出来上がっていったんじゃないかなって思うぐらい、あの本当に大事な貴重なファクトというかこの要因だったなって思うんですね。で結局その借金を借りて、まあ、こういった、まあ、僕の中ではネガティブなことなんですが、こうネガティブなことから始まって、でもそのことをきっかけにいろんなチャンスをつかんで成長もしたなと思うし、いろんなことを学んで経験もしたので、結局こうネガティブなスタートだったんですが最終的にポジティブになったんですね。でそれをきっかけになんかマイナススタートでも這い上がって上に行って、まあ、ポジティブな結果を作り出すことができるんだっていう原体験にもなったんですね。ということで奨学金を借りて結局ネガティブスタートした自分でしたが、最終的にもう逆境から這い上がれるっていうことに気づいて、で今までも気づいたら奨学金を借りたことをきっかけで何かしらの自信がついて、あ自分やればできるんじゃんと思って、まあ、バカにされたり なかなかね人よりもうまくできてないことに対してもゼロベースで本当にゼロから這い上がって未経験でも経験者と同じレベルに行ったりとか、ビジネスもそうですよね、全く未経験でしたけど自分であれこれやってある程度の知識経験を積んで今に至りますし、そういったふうに逆境から這い上がるっていうこの僕の中のたった一つのオンリーワンのストーリーっていうのを作り出すことができて、これは誰かが優しい僕のことをね思って440万ポンって出してくれるような人がいたりとか、親が肩代わりして出してくれたりしたら本当にそれはねありがたいことですし感謝すべきですが、それって僕のこの今のこの逆境から這い上がることの大切さとか、こういった知識経験っていうのをごっそりこう奪ってしまうっていうことを考えると、まあ幸いなのか不幸なのか分かりませんが、とにかくこの賞金借金っていうのを自分で背負うざるを得なかった、まだ一回も社会で働いたことない高校3年生の僕が440万っていう当時もう震えましたね、大金だったので。今は全然ですが当時はすごい大金だったので、うわこんな大金背負って生きてくんだ、もう返せなかったらどうしようって思ってましたけど、今全然ねそんな気持ちになってないんですが、まあ、当時の僕の心境そしてその投資のおかげで得てきたものっていうのがごっそりと抜け落ちることを考えると、あこれってなんか自分の善意で自分が良かれと思ってなんか子供のためにと思って大学費を出したりとかあれ買ったりこれやってあげたりっていうのは、まあ、一時的に短期的に見るとその子にとってその人にとってすごく感謝されるしありがたいことなのは間違いないんですが、長期的に見た時にそれがどうなるのかっていうのはまた違う話かなというふうに思っていて、で僕の場合だと、まあ、 まあ、幸いにもですね、奨学金を借りなきゃいけない立場だったので結局借りてネガティブなスタートをしたわけですが、最終的に借りてよかったなって思えるような素敵な人と出会えたし、まあ、いろんな経験を積むことができたので、まあ、最終的に僕はこのストーリーを守り抜けた。なんならこのストーリーってまだまだ続くので、今はこの奨学金を海外からどうやって返していくのかっていうストーリーを歩んでいる真っ最中なんですね。ということで、そういったストーリーを守ることができて、かつそのストーリーの中で今も生き続けているっていう僕がいますので、これは、まあ、誰かが優しさから助けたらなかったなって思うと、それはそれでよかったなっていう風なお話でした。なんか伝わりましたかね。なんかあんまり言語化できてない気がしますが、まあまず皆さんやっぱいろんな経験があるかなと思いますが、そのマイナスなこととかマイナスな経験とかきっかけがあって、そこからどん底にいたとしても、それを誰かがねパッてなんか手をね差し伸びてくれて、すぐV 字回復みたいにするのもありですが、地道に階段を上っていって、気づいたら、あ、こんなに高いところにいたんだっていう景色見れた方が僕はいいかなと思ったので、まあ、今日も今月もですね、コツコツと奨学金を返していきつつ、まあ、余裕で返せるようにもっともっと稼いでいきたいなというふうに思います。ということで、今回は誰かのたった一つのストーリーを奪っていませんかというテーマでお話ししていきました。ちょっと皆さんに趣旨が変わるので、最後に1点お知らせなんですが、なんと毎週 Zoom で大城が無料相談を行っているんですね。で、今週の無料相談は木曜日と金曜日ですね。僕が仕事上シフトなので、毎月毎月なんか月間休みとか土日休みとか変わるので、まあ、今週は木曜と金曜日に2日間まるまる空いてるので、まあ、そういった時間を使って無料相談、何でもいいのでお話できたらなというふうに思っています。もしもお城に聞いてみたいことがあるとか、相談したいことがあるっていうこと方がもしもいましたら、ぜひキャプションにあるリンクからぜひご参加いただければ嬉しいかなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。今日もお互い良い一日にしていきましょう。